ただいまの時間3時5分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順6番2番、高橋彩夫議員。
はい、2番、高橋彩夫です。
高橋議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、2番、高橋彩夫、事前通告に従って、一般質問させていただきます。早速表題1、湯沢町観光振興計画を官民一体で遂行ということで町長に質問させていただきます。この度作成された観光振興計画について、計画を作成するのも大事ですが、これをしっかり実践し振興を図ることこそが一番大事と思います。しかし先日行われた担当課からの説明では、策定委員会は策定終了後解散とのこと。ぜひこの委員会を中心に観光振興計画実施推進委員会とし、官民一体で本計画を遂行し観光振興を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。1回目の質問を終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長。
本観光振興計画案は行政の役割と民間の役割、さらに官民共同で実施すべき事項を先日の中で示しておりますが、新たな観光振興計画を策定しても官と民が同じコンセプトを持って共同しなければ観光のまちづくりを推進することはできないと考えます。そのためには行政と民間で達成度などを評価して話し合い、住んでよし、訪れてよしの観光のまちづくりを達成することが大切と考えますので、湯沢町観光協会を中心とした官民合同の推進委員会的な会の立ち上げを検討したいと思います。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、町長から思ってもいない前向きな答弁をいただいてびっくりしております。先日担当課の方と話したとき、一切その気はないような答弁をいただいてましたので、まあちょっと戸惑ってますが、まあでもまあ自分で正直思いまして、過去の総合計画や、まあそれに沿った振興計画がしっかり実施されていれば、観光産業も湯沢の観光産業もここまで落ち込むことはなかったのか、またもっと住みやすい街ができてたんじゃないか、実施方法に問題はなかったのかと今回のこの計画の説明の後考えさせられました。まあ、あと先ほど言われたように、まあ当時というか先日の説明の中で、まあもう一つ提案したんですけど、それはその3年ごとの実施検証もぜひ町民を交えてチームを作って実施検証していただけないかということを提案しましたら、その実施検証は行政内部でやはり行うということで、やはりそれも跳ねのけられました。それでまあ今回聞こうと思いましたら、先ほど町長からその検討もやはり観光協会等を交えたチームを作って検証したいということですので、まあやはりこの後質問することがなくなってくるんですけども、まあぜひ住民目線で検証をしっかり行って、そしてやっぱり修正し以後の計画実施に生かしてこそ、やっぱり計画が実り振興が図られると思いますので、ぜひ町長のその予定のというか思われた通り次年度期待しておりますので、よろしくお願いします。まあいい答弁いただきましたので、早速表題2の方に入りたいと思いますが、
高橋議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、それでは表題に東方文教施設及び湯の里園周辺の環境整備をということで、やはり町長に質問させていただきます。先般福祉保健課より湯の里園増床計画に伴い隣接町有地の一部返還を求める説明がありました。そしてこれは先日の本会議で南魚沼福祉会への無償譲渡仮契約が、可決承認されましたが、将来的に考えて統合文教施設及び湯の里園に隣接する町有地をすべて返還していただき環境整備を行ってはと思いますが、いかがでしょうか。2の1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。
町長、
高橋議員がご質問されている環境整備の内容が分かりませんので一般論でお答えしますと、整備の目的があれば目的達成のために返還を受け整備しなければなりませんが、目的のない事前取得だけの返還整備は考えておりません。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、確かに、環境整備といって漠然的な内容なもんでそういった答弁になるかと思いますけど、簡単に考えれば湯の里園と統合文教施設の間をやはり自然公園もしくは学校林、そういったものを併設した公園とすることで、子どもたちはお年をいたわることと、統合文教施設幼保から中学まで全部入るわけです。コミュニティセンターも確か併設だと思いましたが、そういった子どもたちがやはりお年寄りをいたわる場にもなり、またお年寄りはやっぱり特養等に入所すると子どもたちと触れ合う機会が少なくなると思います。そういった子どもたちと触れ合うこと、その公園を通じて触れ合うことで少しでも生きがいを感じられればと思います。ぜひ弱体的に湯沢学園と湯の里園の間を公園として整備をし、これは行政が直接多額の資金をすぐ投入してすぐ公園化ということでもなくてもいいと思います。町民とともに町民の知恵と汗をやはり流しながら手作りの公園でもいいかと思います。ただこれを機会にあそこにある町有地を全部一括返還していただいて、そういった計画を作っていかがかと思います。2回目の質問終わります。
高橋議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町
長。
即答ってわけにいきませんのでちょっと時間をかけて考えさせてもらいます。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、考えさせていただくということで、これ以上しても同じことなんですけど、やはり皆さんご存知のようにあの向こうにはちゃんとした大きな川もあり、そしてその統合学園と湯の里園の間には綺麗な川も小さい川も流れてます。あそこ一帯を本当に学園とお年寄りから保育園の子どもたちがみんなが集える自然環境の整った公園にしていくと、そういってしていくことこそまた町長の挙げてる一流の田舎町に僕は一歩近づけることだと思いますので、ぜひ今後の検討をよろしくお願いします。というところで表題3に移りたいと思います。
高橋議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、3番目の質問に入る前に 質問状の中に訂正していただきたいところがあります。まず最初にガーラスキー場カッコ株というところは正式名株式会社ガーラ湯沢に変更をお願いいたします。訂正お願いします。それと金額のところで6700円と通告しましたが、これを6900円に訂正をお願いいたします。それでは表題3の質問に入らせていただきます。町内スキー場業者が平等な自由競争ができる環境づくりをということで質問させていただきます。ご存知のように株式会社ガーラ湯沢、以後はガーラスキー場と呼ばせていただきますが、ここが往復新幹線代金を含めたスキーパック商品を6900円から販売しています。これは他の町内スキー場業者では絶対に出せない価格で、平等な自由競争の機会を奪っていると思います。町有地を貸している町として、これを是正していただくようガーラスキー場に申し入れるか、また町内スキー場業者にもガーラと同等の運賃提供していただくよう JR 東日本に申し入れをすべきと思いますが、いかがでしょうか。町長の考えを伺います。1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
ご指摘の株式会社ガーラユーザーのスキー商品はネット限定販売の6900円の商品だと思っております。株式会社東日本旅客鉄道ではガーラスキー場と同額の新幹線運賃を提示して、各スキー場事業者の皆さんに商品造成をお願いしているとのことでございます。したがってマイコスノーリゾートは同額の6900円、石内丸山スキー場は7300円、神達高原スキー場は7500円、三俣田代スキー場は8700円のネット限定の日帰り商品を販売をしております。価格の多少の違いはありますが、新幹線運賃とリフト代のパック商品で、スキー場事業者が自由に利益の確保ができる商品提供をしておりますので、議員のご指摘のようなことはないと考えております。また、株式会社東日本旅客鉄道は、ガーラスキー場だけに特別割引運賃を提供しているのではなく、その他のガーラユーザーのスキー商品の新幹線運賃は他の町内のスキー場事業者の新幹線運賃と同額であると、のことであります。スキーのお客様が減少する中で、各スキー場も生き残りをかけてしのぎを削っているわけでありますので、それぞれのスキー場の工夫と創意と、スキー商品の価格を決定しているわけでありますので、民間業者が決めるべき商品価格に町が意見を申し上げることはできないかというふうに思います。あります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、まず1点、私の調査不足で、他のスキー場にもそういった価格で JR が提案しているということをちょっと掴んでなかったもんで、その辺はちょっとお詫びいたします。それで、まあこれがもし分かったら教えてください。確か2年前私がやっぱり議員になった最初の時、この点にも多少触れたと思うんですけど、その頃から他の業者にもこういった価格で JR さんは運賃提供していたのかどうか、またあと確かに民間の企業が販売する提供する価格に対して公の町が口出しできないということですが、まあそれがただ決して極端にどうしろこうしろではなく、やはり自由競争の環境ですね、それだけはもうずっと維持していただきたい、それぐらいの申し入れは必ず僕はできることと思いますが、その最初の1点2点もう一度伺います。
高橋議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
ガーラスキー場と同額の新幹線運賃を提示していると、こういうことでありますので、されている中で、これを見ると相当他のものも先ほど私も見ましたけど、 相当の差があるわけです。これは多分、まあ、それぞれが営業の中でやっていられることだと思います。まあ、その辺をよくご理解をいただきたいなということであります。終わります。この2年前からという、
いつからそれを提供されているか
ということについては誰か補足説明できますか。はい、岸野産業観光課長。
はい、議長。町長の答弁に補足説明をさせていただきます。産業観光課岸野でございます。2年前のご指摘の件、私覚えておりますが、その当時から調査しております。その当時からこのような販売価格があるというふうに、そういう調べになっております。それ以前の商品についてもですね、当然独占禁止法という問題がありますので、JR さんがですね、そういったものに抵触するような販売行為といいますかね、営業は、されるとは到底思えないと思います。ですので2年前からの部分では、私の方で確認をしております。以上でございます。
町長の答弁並びに、産業観光課長の補足説明が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
今のお話ですと、まあ、他のスキー場に対しても JR がガーラさんと同じ運賃提供、価格提供しているということで、ただ、まあ、私が耳にした中ではスキー場の関係者から、まあ、ガーラだけが特別出せる料金だと伺ってたもんですから、ちょっとこういう質問させていただきましたけど、今後私また町内業者の方も調べさせていただきます。まあ、とりあえず今回は、まあ、他のスキー場にもこの価格を提供しているということで、私はこれで納得して、とりあえず今はしておきます。続きまして、表題4の方に移りたいと思いますが。
高橋議員に、質問事項4についての1回目の質問を許します。
はい。それでは表題4。文教統合が子どもたちの心身に及ぼす影響に配慮をということで、教育長にお伺いいたします。先日小学5年生が小学校の統合に反対し自殺するという事件がありました。当湯沢町も文教統合を大人の視点で進めてきたように思いますが、子どもたちに戸惑いやストレスはないのでしょうか。中1ギャップ以上のストレスがあるのではないかと心配します。ぜひ子どもたちの心身に及ぼす影響に配慮をしていただきたいと思いますが、この点について教育委員会ではどのように考えているのかお伺いいたします。1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。ご指摘の報道には私どもも大変驚きました。すぐに各学校に連絡を取り、不安や心配を抱え込んでいる子どもがいないか緊急点検を行ったところです。結果として現段階では今回の事例のような心配はないものと考えております。ユーザーではこうした悲しいことが起こらないように先手必勝の指導を全教職員に呼びかけています。子どもたちを指導していく上で問題行動等が発生するときは、小さな出来事の見逃しを繰り返して大きな問題に発展するケースが多いと考えていまして、新潟県が取り組んでいるいじめ見逃しゼロスクール等も同様の考え方からです。湯沢町の先生方は小さなことを見逃さないことを徹底しています。児童生徒へのアンケートや聞き取り等を定期的に行うことはもちろん、日々の教室の整理、整頓やゴミを片付けることの大切さなど、そのことだけではなく、その先に起こり得ることを想定した指導に取り組んでもらっています。これはダメなことは叱る指導ではなく、褒めて育てる指導の原点であると考えております。統合に向けても子どもたちが不安を感じないように、交流活動等を計画的に進め、 違う小学校にもあらかじめ友達がたくさんできるように配慮しつつ、目指す形は昨日まで一緒に過ごしていたかのような統合です。異なる地域性や歴史などを持つ子どもたちが同じ屋根の下に集うことは簡単なことではないとの認識を持ち、すべての学校が並行授業など、子どもたちの心に寄り添った統合準備を進めているところであります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい。まあ、同じような問題点を、まあ、気づいていただいて、ちゃんと対処しているというふうに伺いましたが、この統合についてですね、特にまあ、子どもたちに、こう、指導というか、まあ、説明していく中で、低学年はどの程度考えるかわかりませんが、まあ、実際、次、中学生の場合はもう一つがそのまま上へ行くから大丈夫ですが、小学校の、例えば、今の、4、5年生ですね、その辺の子どもたちの反応が一体どうだったのか、またアンケート等も取ったように伺いましたけど、そのアンケートの中に不安材料等はなかったのかどうか、その辺をちょっとお聞かせください。
高橋議員の2回目の質問が終わりました。局長に答弁を求めます。局長。
はい、議長。
局長。
局長、清水です。先般、この事件を報道で知り、先ほど申しましたように、小学校の各校長に連絡を取って点検いたしました。まあ、その中で、各小学校も、まあ、いろんな人間関係を把握するために、定期的にアンケート等を取っております。そういった中にも、今回の事案のような内容で、記載はないというふうに、私の方は受けたまっております。それで今年からこの小学生が統合になるためにですね、さまざまな交流事業を通して、そこでもって各学校の子どもたちがコミュニケーションを取れるようにですね、例えば8月の1日から3日までの2泊3日で旧中条町にあります県立少年自然の家で2泊3日の5年生の体験学習をいたしました。それから4年生につきましては8月31日に大源太でやはり体験学習、5つの学校が揃った体験学習、それから11月9日には神田小学校で6年生の交流学習ということで5校の小学校を集めての交流事業を展開しました。まあ、今年度も絆活動も含めて、あるいは12月7日土曜日も予定しておりますけれども、これまでのいじめ根絶集会だとか、そういったものを第1回の、まあ、湯沢学院のプレイベントとして湯沢町、まあ、大規模なそういった町民も含めて子どもたちも含めて集めて、大々的にそういった形でフェスティバルも計画しております。まあ、そんなことで交流の場を多くして、あまりストレスを与えないような形で統合してまいりたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ、素晴らしい対策をしていただいているようなので、まあ、これで終わりたいと思うんですけど、まあ、こういった中1ギャップとかをなくすことも確か統合目的の一つだったと思います。で、まあ、これ多分一回統合しちゃうとそういったものがだいぶ改善されると、そういう心配が改善されると思いますけど、まあ、統合時の一回きり、まあ、大きなやはり子どもたちにストレスを与える可能性もあると思いますので、まあ、これからぜひ統合に向けてその辺に配慮したことをお願いして、私のと質問終わりとします。
以上をもちまして、質問順6番2番高橋綾男議員の一般質問を終わります。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。
ただいまの時刻15時30分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。